私が恋愛できない理由。
は
じめまして、白石匠です。小倉咲です。稲森泉演じる白石美鈴に、これがうちの旦那です。と紹介された時の二人の挨拶。まあ、咲としては、匠に、はじめましてと切り出されたことがショックというかね、寂しかったっていうかね。だからこそ、キャバクラでバイトしてるっていうことを、みんなの前で公表する形で名刺を渡してしまった。でもまあ男の方から考えると、匠があんな態度に出たというのは、これ咲に対して好意を持ってることの裏返しっていう気もするんでね、もしそういう感情が一かけらもなかったら、あこの前はどうもっていうね、そういう挨拶できるわけですから、なんとなくそこにね、まあやましいというかね、淡い男女の機微を感じてるからこそ、妻の前ではそんなにあっけらかんとできない。まあ特にこの匠というのもね、根は真面目なそんな感じの男性ですから
、難しいですよね、その言うていいことと悪いことと、こっちはええやろうと思ってても向こうが気にしてたりすることとかあったりしますし、でそんなこと隠してたんっていうようなこともあったりするじゃないですか、まあ、僕らコントとかやってる時にね、パチンコへ行こうやって言ったら、それをファンの前では言わんといてくれと、見てるやんと、ええやん、僕らパチンコ屋入ってもええ年やし、普通に何の悪いこともしてるわけじゃないねんけど、って言っても、それはあんなっていうのはお前らアイドルかえと思うんだけど同じ仲間やないかえと思うんだけど、でもそれはあかん人はあかんかったりするわけやから、その線というかね、基準というか、それが難しいんですけどね。
まあそう考えれば逆にね、何においても隠し事をしないというかね、あっけらかんと言ってしまえる、本人は何の意識もなくね、だから周りは結構それにおいては迷惑することも多いんだろうが、いわゆる空気が読めないっていうのがね、
中にはいてますからね、そういうやつがね。
でも客観的に考えると、そういう性格の人って羨ましいでしょ。
羨ましいですよ。
ね、
あもう考えてへんやつ、ね。
そう。まあ本当にね、一日のうちね、2時間ぐらい、そういう性格になってみたいとか。
いやでもその2時間に人と会うの怖いですね。
そして一方、エミとユウが2週間で別れた理由、自分から振っといてよく言うよなと責められたエミは、振られたのはこっちだよ。しかしユウが言うには、お前って手もつながないし、キスしたら吹き出すし、結局最後まで俺のこと好きだなんて言わなかったじゃねえかよ、プレゼントだってそうだよ、俺があげたネックレス一度もつけなかったじゃねえかよ、確かに男としてはこれはちょっと辛いというかね、本当にね、男として見てもらえてないってね、そう感じてしまっても無理はなし、まあ親友でずっと言おうって言ってしまうのもわからなくはない。ただエミの方はそれは照れくさかったから、もっと可愛げがあったらよかったのかな、もっと素直だったらよかったってこと。
日本人ですね。そういうのはね、お前口に出して言えないっていうのがね。
でまあこのあたりもね、演じているのがカリナでね、本人はきっとサバサバしてるっていう風にそう受け止められやすい見かけもしてるわけで、役どころのエミとしてもね、口に出してることがそっくりそのまま気持ちの表れっていう風にこれユウが思ってしまったっていうのも、これまた無理もないところかも、ね。ところで、エミの新しい彼氏、警察官の武井大輔、素朴で純真、なかなか一本気な、今や珍しいというか、ちなみに演じている小柳優自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、真面目で不器用だけど少年のように純粋で好感が持てるという、こういうキャラクターは演じたことがなかったので楽しいんですけど、あまりやりすぎてしまうとコミカルになってしまうので、その辺は監督とも相談しながら演じています。いつももうちょっとやってもいいけどやりすぎるのはダメみたいな話になっていますね。コメディではないですし、何こいつみたいなキャラクターにしてしまうと今回の月9のテイストに合わないので。ただ初デートに関しては、初めて異性と付き合った中学生みたいな感じでしたけど、でもそれがいいなって思ったんです、最初は武井はまだ女性経験もないのかななんて考えたくらいなんですけど、さすがにそこまでは、まるで中学生のようなドキドキ感が微笑ましいなって、でも僕自身は基本的に恋愛体質だと思うんです、いつも好きな人がいたんですよね、僕は恋愛から逃げたくないというか、恋愛していれば傷つくこともありますけど、それも後になってみればいい思い出だったりするじゃないですか、だから逆に恋愛できないということがどういうことかあまりよくわからないんですよね、台本を読んでいても面倒くさいって思うんだ、 女の子ってこんな風に思うんだって驚いたりして、うん、だからこのドラマのエンディングがどうなるのかは分かりませんけど、うん、個人的には恋愛が怖いとか面倒くさいって思ってしまっている方がこのドラマを見てもう一度恋愛してみようかなと思えるような作品であってほしいので、ぜひ最後まで見てほしいです。
はあ、女の人が面倒くさいとか邪魔くさいとかっていう話になってますけどね、うん、その女の人だけじゃなくて男の人も今そういう人が多いんじゃないかなと。男の人からのアプローチがなかなかできないとね。やっぱ女性は基本的に受け身っていう立場になると、そこでやっぱり恋愛が生まれないというか、発展がしないというか、今何でもこう均等か男女一緒やとかみたいな話になっちゃってるじゃないですか。ええんか悪いのかは別として、昔は女の人が家にいるもんであって男の人が外で働くもんだったと。っていうことはやっぱり働いてくれる男性を見つけなあかんわけやし、男性は家のことはしないと、ほんで家のことしてくれる女性を探すっていう、そういうなんか役割分担というてええのかは別として、そういうのもなくなってきちゃったじゃないですか。そんなもあるんじゃないかなとは
ね、
思うんですけどね。
ということで、まあなかなかね、いろいろと現在を投影してくれてる私が恋愛できない理由、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、